大人の喫茶店。
おはようございます。いらっしゃいませ。大人の喫茶店へようこそ。この番組は西東京を明るくする、元気にする、そんな活動をされている方をゲストにお迎えしてお話を伺う番組です。今日の担当マスターは私ひみかと、収録担当橋爪でお届けいたします。本日のゲストは国際着物ドレス着付け師の美和さんです。おはようございます。
おはようございます。国際着物ドレス着付け師の美和と申します。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。もうなんかいきなり国際ってつくとなんかすごくなんかこうワールドワイドな感じがしますけれども、はい、国際着物ドレス着付け師、なんかただの着付け師さんというわけではないんですよね。
まあ、国際って、まあ、ただついてるだけでそんなにあの国際的な今活動をしてるっていうわけではないんですけれども、はい、一応肩書きでそういうふうにはついてるんですが、まあ、日本の文化でもある着物を世界に広げたいなっていう、まあ、最終目標があるので国際ってついてるのかなとは思うんですが。
なるほど。
本業は実はあのひばりが丘のパルコの、カルチャーセンターで、はい、受付の事務をやっております。
あ、そうなんですね。ずっと西東京市にお住まいなんですか？
ずっとひばりが丘の駅は使っているんですけれども、うんうん、子供の頃は北口新座市に住んでいて、で、ね、で結婚してから南口、はい、西東京市市民になって、はい、ずっとひばりが丘を使ってる感じです。
もうじゃあひばりの民ですね。
そうですね。声優もない頃からあの知っているので。
待って何年。
すごい栄えたなと思います。
それはそうですよね、はいはい。さすがに私はね声優ができてからでしたけど、まだあのひばりボールがある時代でしたけど。
あ、ありましたよね。
ありましたよね。まあ、だいぶなんかイメージ変わったかな。
最初声優は南口ではなくて、うん、北口にちっちゃい声優があったんですよ。
そうなんですか。はい、
その頃から知
ってるんで。今のどの辺ですか？
北口。あ、もう本当に階段降りですぐ声優があったんです、北口の。本当にちっちゃかったんですけど、その頃から知っています。
いや、もう初めて知りました。その北口。
そうなんです。もう、まあ、私が子供の頃ですけれど。
なんかひばりが丘って聞いてね、もうすごく親近感というところで今回実はゲストにお越しいただいたんですけれども、なんか私はね美和さんのことを SNS であのすごく見させていただいていて。
ありがとうございます。
モデルのお仕事とかもされてるんですか？
はい、モデルの仕事もちょっと細々、一番最初に、モデルの仕事を始めたのは美容室のサロンモデル、うん、そこであの美容師さんにやってもらえないかっていうことでやらせていただいて、はい、その時にこうカメラマンさんとかに写真を撮ってもらったりとか初めてやったんですけど、うん、すごい楽しくって、ね、あ、すごい楽しい、こういうお仕事があるんだなって思って、はい、そこからちょっと、モデル事務所に紹介していただいて始めました。
は
い、
例えばどんなモデルのお仕事とかがあるんですか？
そのショップチャンネルとか QVC とかそういうところの商品の紹介ですとか、デモのモデルとかをやったり、ファッションショーに出て服とか着物ドレスとかを着てショーをやるっていうのをやっています。
すごい、表舞台にも立たれて。いろんな出会いもありますよね。
そうですね、はい、本当にこのモデルという業界に入ってから、はい、本当にお友達の輪がすごく広がって、はい、みんな行く先で見たことのあるお顔が、はい、あ、また会えたみたいな感じで。はい、
すっごいわかります。はい、という私も美和さんとの出会いが、まあ、実はモデル、私はモデル側で参加をして、あ、はいはい、あの美和さんはデザイナー側っていうんですかね、
はい、
あのショーの方で知り合ったっていうのがきっかけだったんですけれども、 はい、その時のお話をね振り返りながら、鮮烈だったんですよ。美和さんのその着物のドレスを私が目の前で見た時に、お聞きの皆さんって着物、普通の着物でしょって思われてると思うんですね。この着物ドレスっていうのはそことは違うよっていうところのお話とかも伺いしたいんですけれども、
はい、まあ、振り袖でも、うん、訪問着でもどんな着物でもあのできるんですけれども、 ドレスにリメイクしてるわけではなくて、リメイクすると着物にハサミを入れたり針で縫ったりとか、ちょっと実際の着物の形を崩してしまうんですけれども、それはちょっと抵抗あるなっていう方もいらっしゃるかと思うんですが、私がやっている着物ドレスは、そういったことを一切せずに着付けることでドレスの形にしていくっていうものなので、あのまたドレス着終わった後に着物として普通に着ることもできるという着物ドレスになります。
はい、多分ね、それでもね、まだね皆さんねイメージがねつきにくいと思うんですよ私がそのショーでね着物ドレスを拝見させていただいた時っていうのが、モデルさん
4人、
4名方がモデルさんで出演されていて、それぞれみんな着物をからドレスにしたものをお召しになってるんですけど、全部こう着こなしが違うというか着方が違うわけですよね。ある方はビスチェ、あのもう肩も出されているっていうようなドレスの着方だったりとか、ある方は長袖ボレロみたいな感じ、はい、同じ着物なのに違うっていうのが、だって着物の形って皆さん分かりますよね。ね、それがなんかこう形を変えてふんわりとしたドレスだったりとか、なんていうの、シュッとした語彙力がね
A ライン
あ、そうですね、 A ラインだったりとかね、はい、そんな感じで、あれはでも本当に縫ってないんですか？
あ、縫ったり切ったりは全然してないです、
はい
はい、
紐とか、
そうです、紐とあの着付けるやり方で、
はい、
あの変えて作っています、はい
はい、
その場でやってます。
あれってお一人の着付けでお時間どれぐらいかかるんですか？
一人30分ぐらいはかかっちゃいます。
でも案外早いんですね。
あ、意外と早いですね。結構トータルでモデルさんをコーディネートするのが好きなので、はい、うん、まあ、この方には A ラインの、裾が A 型の形になってるラインとか、プリンセスラインでふんわりになってる形にしようとか、
はい、
袖は片袖だけにしようとか、まあ、その人の雰囲気と全部でコーディネートした感じですね。
じゃあ一人として同じ着付け方はない、はい、っていうことですか？
そうですね、はい、そういう感じで
基本のこのなんか流派じゃないですけど形みたいなやつはあるんですか？
あ、一応最初に教えてもらった基本の形っていうのはビスチェなんです。そこからいろいろ変えて。
そうなんだ、はい、そう、このね国際着物ドレス着付け師でお習いになったわけですよね。
あ、そうです、習いました。資格を取りました。
資格がある、はい、それはどういうきっかけで？
やはりモデルの仕事をしていて、はい、この着物ドレスっていうのを着せていただいた時に、うん、私もその時衝撃を受けて、うん、あ、普通の振袖だったものがあっという間にドレスに変わってしまったので、でもそれもすごく可愛くて、
はい、
びっくりして、実は着物をいっぱい持っていて、
はい、
これはあの習いたい、あの資格を取りたいで、このやり方をみんなに着付けてあげて、
はい、
着せてあげたいなっていうのがもうその時にすぐに思って、もうその場で教えてくださいみたいな感じで頼みました。
行動力が素晴らしい。もともと着物をこう着る習慣があったんですか？
そうなんです、私父が現代舞踊の先生をしていて、
は
い、で子どもの頃から現代舞踊をあの父から習っていて、
はい、
着物を着る習慣みたいのはあったんですけれども、うん、でも就職したのも結局ウェディングドレス あのお嫁さんの衣装のところだったので、
はい、
そこで打ち掛けとか、はい、そういうのも扱っていたので、はい、結局なんか着物の仕事もしたりとかしていて、
すごい、なんか全部の経験がなんか今に生きてるんですね。
そうですね、着物ってずっと私やってる感じはします。はい、
なんか運命じゃないですか。運命もう定めもうそうなるべきしてなってるっていう感じがしますけどね。
そうですね、なんかやめても後から着物がこう関わってくるような感じはあります。は
い、
その場で私これやりたいですって、はい、お願いしました。
ショーをね見に来てくれてた友達が、今度ね息子さんが結婚するって言ってて、その美和さんが黒留めねをちょっとこうドレスにアレンジした のを着てらっしゃるモデルさんもいたんですね。でそれを見て、私も息子の結婚式黒留めあのドレスやりたいって言ってました。
本当あの黒留めドレスは、はい、本当におすすめです。黒留め袖って、はい、既婚女性の第一礼装なんですけれども、うん、やっぱそのまま着るとちょっと老けた感じになりがちなんで、今結構皆さん年取ってもお若い方も多いので、はい、上品なんですけれども、その第一礼装の気品みたいのは出るのですごくおすすめです。その場合にはあの、うん、パニエはそんなに広げずに、
うんうん、
あのお母様なのでちょっとあまりスカートは膨らませないで、
なるほど、
ストーンとした感じで着付けることもできるので、
ね、で想像してもらうにプリンセスお姫様とかが着てるドレスとかってこう、はい、ふわーっとしてるじゃないですか。あれってそのパニエっていう下にドレスを膨らませるスカートみたいなやつを着てるんですよね、
はいはいはい、それを着用するとちょっと可愛らしくなるの で、 そうですよね、そのプリンセスラインのパニエではなくちょっともうちょっと A ライン系 の、はい、あのボリュームのないものを着ていただくと大人の女性の着物ドレスになります。
いいですね、素晴らしい。以前ね、あれいつでしたっけ、パルコでもショーをされてましたよね。
そうなんです、あの5月に、ひばりが丘パルコで私が主催であの着物ドレスのショーをさせていただいて、すごい皆さん反響をいただいて、あこれどうやるのどうやるのとすごいあのご質問とかいただいて、
すごいですよね、はい、あれ本当にパルコの正面玄関の前ですよね。
そうなんです、
あのいつも冬場になるとクリスマスツリーが出るところですよね、
はいはい、そこでやりました。
っていうと多分皆さん あそこねってわかるかなと思うんですけど、見るだけでも楽しいですよね。
楽しいと思います。本当にお着物の柄って華やかで素敵なので、うんうん、目が癒されるというか
確かに、
はい、
収録担当の橋爪さんどうですか。
いやすごいですね卑弥呼さんは実際に着付けてもらったことはないんですか。
あないんですよ、ショーで私は違うブランドさんのモデルだったので、うんうん、美輪さんのはまだちょっと経験がなくて、
あそれはぜひ、ねはい、やってもらいたいですよ。
そうなんですよね、
あぜひぜひ
パルコでやられるなら出たいですってお話はしてたんですけど、
うんうん、それはあの一般の方でももちろんあのやってもらえるんですよね。
もちろんです、はい、あの撮影会などを定期的に企画してやってますので、はい
はい、
ぜひ、
はい、行きます。
どういう方が多いんですか。
やはり成人式の時にあの振袖を買って持っているけれどもそれ以来着ていないとか、うん、そういった方、うん、ぜひタンスから出して着物ドレスに着付けて普段の自分とは違う体験ができますので、はい、ぜひおすすめです。
帯はなんか使わないんですか。
あもちろん帯も使いますし帯揚げ帯締め全部使います。
あそう、うん、へーすごい。それを30分でドレスにしちゃうってことですよね。
あはいそうなんです。
見てみた。
いやもう本当にねセンスがいいんですよ
ね、
美輪さんのセンスが。私小物使いとかが本当に好きで。
ありがとうございます。あ
のリハーサルでねあのご一緒させていただいてこう初めてフィッティングみたいなのをされていて、あなたはこれ あなたはこのウィッグ あなたはこの帽子、うん、みたいな感じでどんどんマジシャンのようにね次から次へといろんな小物が出てくるんですよ。でそれがどんどん素敵になっていくの。
それはその場で考えるんですか。本当にその型を見て
あのモデルさんの写真をいただいているのでなんとなくイメージしていくんですけれどもいろいろ持っていってあのその場でああやっぱこっちがいいかなみたいな考えながらやっています
それではこの辺でリクエスト曲をお伺いしたいと思います。
はい、忘れ地のことの葉お願いします。
はい、ありがとうございます。それでは足峰きわこさんで忘れ地のことの葉です。お聞きください。
大人の喫茶店ラジオライブラリーでは音楽をカットしてお送りしています。後半もお楽しみください。
本日は国際着物ドレス着付け師の美輪さんにお越しいただいております。リクエストは忘れ地のことの葉をお聞きいただきました。
この曲は私が着物ドレスのショーに出た時にかかっていた曲なんですけども、はい、その時にこの曲を をバックでかかってるところを歩くというのをやったんですが、
はい、
本当になんか心に残って忘れられない曲だったので今回、うん、あのリクエストさせていただきました。
ありがとうございます。本当なんか素敵なメロディーですよね。
そうなんですよ、うん、なんかこう耳から離れないというか、はい、不思議な感じのメロディ
ー。美和さんがショーをされるようになったきっかけっていうのは。
あ、はい、まあ、一番最初に声かけてくださったのは、モデル仲間の方が、今度ショーをやるから出ないかっていう、声かけていただいて、
はい、そこからのきっかけだったんですね、はい、美和さんのショーのドレスを見て本当に素敵と思って、でその時にね、パンフレットっていうかチラシというかなんかねあって、すごい緑の映えるところで着物ドレスで着られてるっていうのを目にしたんですよ。
あれはどこだと思いますか。
いや、私は聞いてびっくりしたんですよまさかのそれが
憩いの森公園です
ね。もうなんかこの西東京市民なら誰もが知ってる、まさかあんな素敵な写真が憩いの森で撮られてると思ってそうなんですよ、ね、びっくりしたんですよ、
はい、しかもあれはひばりが丘 あのファッションショーの後にモデルさんたちを車に乗せて憩いの森公園に連れて行って、
はい、
その後あの撮影会したんです
そうだったんですね、
はい、
このね西東京のシンボルという、
はい、
そのねパルコとこの憩いの森公園を使って、はい、いやなんか本当にこれが国際的にもどんどん広がっていくと、これ実は西東京市なんだよみたいなのが私はそうなったらいいなって願望がありますけど。
そう
です
ね、そうなったらいいです
よね。いいですよね、はい、本当にお友達が出てたパルコのショーをされてるのが美和さんだとも思ってなかったし、西東京にお住まいだっていうことも思ってなかったので本当にお会いした時にほとんど初対面で、じゃあラジオ出てくださいっていきなり言ったっていう、ちょっと怪しかったかなと思うんですけど大丈夫でしたか。
大丈夫です。
よかったです。
びっくりしましたけど。
そうですよね、皆さんにこの着物ドレスを知ってほしいっていうふうに思いがあったので、こういうのがあるんだっていう、この伝統を残す一つの手段として、うん、この着物ドレスっていうのを皆さんに知ってもらいたいです、うん、
ぜひぜひ知っていただきたいです。
そうですよね、
はい、でぜひ皆さんに着ていただきたい。
前半でお伺いしたこの黒留めのために着るとか、なんか特別じゃない時でも着る機会はあるんですか。
はい、定期的に紅葉の時期ですとか、うん、桜の時期ですとか、そういう時を狙って撮影会を開催していますので、お持ちのタンスの中に眠っているお着物をお持ちいただければ着付けさせていただきますので、
はい、
そこでカメラマンさんに撮っていただいて、ちょっとこう非現実的なのを体験していただいて、
いいですね、
はい、すっごく楽しいので。
それって着物を持ってない方は参加できないんですか。
いや、着物を持っていなくても私の方で着物たくさん持ってますので
心強い
その中で好きなのをこう、はい、まあ、その場で選んでいただいて、うん、アレンジしていきできますので、
はい、
ぜひ持っていなく方でも体験していただきたいと思います。
料金とかって着物持ってる方と持ってない方とかって違ったりするんですか。
あ、一応持ち込みの方はお安くしています、
はい
はいはい、
どれぐらいでできるんですか。
レンタルも含めて写真代と着付け代と含めて1万1000円ぐらいでいつもやっています。
え、待って待って待って、え、丸一個少なくないですか。大丈夫ですか。
大丈夫です。
嘘でしょ、
はい、写真も結構本格的なものをお渡しできますので、
はい
はい、すごく楽しく日常と違う体験ができると思います。
私ねちょっとね恐る恐る値段聞いたんですよ今。いや高いだろうなと思って聞いたんですよ本当にいいんですか。
はい、でもし着物をお持ちの方は、
はい、
着物料金のレンタル代がないので、
はい、
一応2000円引きでいつもやっています。
着物ってどうしても高いイメージがあるんですよ。でそれをその着付けるっていうところも入っているっていうところで、勝手な想像で申し訳ないんですけど本当に高いんだろうなと思ってたんですよ。でなんか庶民にはねなんか なんかちょっとこう踏み込んじゃいけない世界なのかなと思ってたんですけど、
誰でも本当に楽しめる、はい、あの撮影会なので、はいはい、ぜひで、あ、そうだ、ペア割りっていうのもやってます
ペア割り、
あのお友達と2人で申し込んで、はいはい、お二人で写真を撮るっていうとやっぱりあの割引をしてますので、
は
い、
あ、そうなんですね、はい、例えば結婚式でお母様が黒留めを着付けしてもらいたいと、ドレスにしてほしいっていう場合はおいくらぐらいなんですか？
あ、その場合にはやはりお時間が長くなるので、はい、あの15,000円でやっています。
いや、それでもさ安いね。
安いですよね
安いですよね。ちょっと私普通のその結婚式場の着物の着付けの料金とかがわからないんですけど、結構しますよね。
そうですよ ね、はい、でしかもその式場まで私が行きます
嘘、待って、それも込みなんですか？
はい、持ってきます着物を
今のうちですよ、頼むの。値上がりしますからいつか値上がりしますから、これ
かもしれません。
もうね、美和先生なんて言ってね、頼めなくなっちゃうから西東京の市民でしょって言って、それをうまく利用してね、私たち今のうちに安くあの記念撮影してもらう。撮影はどこでするんですか？
と今決まっているのが、うん、11月23日に、はい、ちょうど紅葉の時期だと思うんですけれども、はい、越谷の方でお茶室と日本庭園のすごい素敵なところがあるんですけれども、はい、そちらで着物ドレス撮影会の方を予定しております。
それ何名ぐらいですか？だって限りありますよね、人数に。
そうですね、まあ、8組ぐらいが限度なんですけれども、うんうん、はい、一応私ともう一人着付け師2人でやる予定でいます、はい、
ぜひでもちょっとこう西東京市でもなんかやってほしいなと思いますけど
ねそうですね、じゃあまた今度憩いの森公園
憩いの森公園でいいですね。すごいね、ごめんなさい、本当に高いと思って。
いや、そんな高いとね、なかなかみんな体験しようっていう気持ちにね、はい、なれないので。
素敵なんですよっていうしかね、なんか言いようがないって言ったら変なんですけれども、橋爪さんどう思います？
いや、お得ですね。
お得ですよね
すごいと思う、う
ん、私もっと、もっと高いと思いませんでした？
あ、もっともっと、
私おっかなびっくり聞いたんですよ
すごいですね、今のうちですね。
そうでしょ、もう
テレビショッピングですね
、はい、さあ皆さんみたいな本当にそう。
あとこれあれですね、インバウンドの人たち、
う
ん、をターゲットにするとみんな喜ぶでしょうね。
そうですね、はい、うん、そう思います。
今まではそういう方に着付けをしたっていうことは、
実は息子の彼女があの留学生で、うん、はい、あのメキシコの方だったんですけど、彼女が着てみたいっていうことで、桜の時期の撮影会の時に着てくれました。すごい可愛かった
です。あ、いいですね、はい、
ね、いいですよね、すごい、うん、もうじゃあ彼女がもっと PR してくれるといいですね。
そうなんですけどね、うん、別れちゃったんで
ぜひ着物に興味のある外国の方
あのやっぱりネットなんかを利用して投稿していくといいんじゃないでしょうか、ね、
そうですよね、はい、インバウンドどうですか？
そうですねぜひあの着付けたいです。
他に今後この美和さんのドレスのショーだったりとかっていうのを見る機会っていうのはあるんですか？
あ、はい、10月13日なんですけれども、横浜アートショーコレクションっていうものがあるんですけれども、はい、そちらの方でモデルさん10人に着付けて着物ドレスショーを予定しております。横浜アートショーコレクションで検索していただければ、あのチケットも買えると思いますので、はい、日本の文化を世界にっていうのがテーマとしてあるショーなので、はいはい、私の他にも帯を使ってうん、和帯っていう、うん、普通の洋服の上に帯を巻いて、うん、あのファッションなんですけども、はい、そういった方のショーですとか、はい、刀を使ったショーですとか、
結
構日本の文化を元にしたものが多いです。
あ、はい、面白いですね、
はい、楽しいと思います。
ぜひぜひ、はい、この着物ドレスも拝見してもらいたいなというふうに思います。
あとはまあ11月9日なんですけども、ミセスコンテストのゲストで 出演されるカノミセスコンテストでグランプリを取った方の衣装を担当させていただくことになりまして、
すごい、はい、じゃあそれって今まで以上にこうなんかゴージャスにされたりとかなんかあるんですか？
なんかその方が日本と中国のハーフの方らしいんですよ、はい、なので中国の要素を入れてほしいって言われて、
どう仕上げましょう
でなんかこう中国の羽織る綺麗な
天女みたいな、なんていうの、このちょっと薄くて、はいはいはい、オーランジの、
そうです、それをちょっと取り入れようかなって今考えてます。
羽衣みたいな感じですよね、
はいはいはいはい、
あ素敵
で、うん、下は日本の着物で、はい、っていう風にちょっと組み合わせてコーディネートしようかなって今考え中です。
いやもうね絶対素敵に仕上がる
素敵にしたいと思います、
はい、あのそういうのって美和さんの SNS を覗き見すれば見れますか？
はい、 SNS インスタグラムをやっておりますので、はい、そちらにあの着物ドレスのお写真たくさん投稿しておりますので、
はい、
ぜひ興味のある方はアカウント名が、アルファベットでミハネミワになりますので、
はいはい、お名前は何で検索したらミワで出てきますかね？
はい、美和です。美しいに羽です、
はい、美しい羽の美和さん、
はい、
ぜひ百聞は一見にしかずなのでね、見ていただけたらこの素晴らしさ、
はい、ぜひぜひ見ていただきたいです、
はい、で撮影会とか何かっていうのは美和さんに DM をすれば参加できますか？
あ、はい、うん、インスタグラムの方に DM していただければ参加できますので、
はい、
11月の撮影会は10月1日に募集かけるストーリーにあげます、
はい、間に合えば皆さんぜひ興味がある方はお声掛けしていただければなと思います。もうねだいぶ今日いっぱいいろんなお話を聞かせていただいたんですけれども、最後にこの番組をお聞きの方に思いをお伝えください。
はい、日本の素晴らしい文化であるお着物、今着ない人も多いと思うんですけれども、ぜひ着物ドレスという形で着ていただいて非日常を体験していただきたいです。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。本日は国際着物ドレス着付け師の美和さんにゲストでお越しいただきました。美和さんありがとうございました。
ありがとうございました。
次回の番組マスターは米本さんです。お楽しみに。